ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。1月26日、広島県福山市において北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風潮風共同公開収録が開催されました。今回の共同公開収録では、湯崎秀彦広島県知事と枝広直樹福山市長からの拉致被害者等を励ますビデオメッセージが上映されました。また登壇された拉致の可能性を排除できない行方不明者である、いわゆる特定失踪者、清水恵子さんの妹の羽原美希子さん、特定失踪者佐々木薫さんの弟の佐々木誠二さん、そして特定失踪者秋田美和さんの姉の吉見美穂さんからは、拉致被害者等へ向けた心からのメッセージが発信されました。共同公開収録の後半では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われ、地元広島県からは福山明の星女子中学高等学校合唱部コーロステルラと琴部が出演し、美しい音色と歌声を披露したほか、広島県で活動するバンド刑事藤井プレゼンツアニソンナイトが、拉致被害者等の皆さんが日本で聴いていたであろう懐かしのアニメソングを披露し、会場は大いに盛り上がりました。またゲストとして歌手の大和さん、宇佐美由美子さん、さやさんも出演し、それぞれ思いを込めた楽曲が披露されました。最後に拉致被害者全員が一日も早く帰国できることを願い、出演者および来場者全員でふるさとを合唱しました。本日は共同公開収録で収録されたメッセージの中から、特定失踪者のご家族のメッセージをご紹介します。まず特定失踪者清水恵子さんの妹の羽原美希子さんのメッセージをお聞きください。
けいちゃん、妹の美希子です。今誰とどこでこの放送を聞いていますか？あれから35年、ずいぶん月日が経ってしまいました。いつもどこで何をしてるのかなって思います。お互いに年も取ってきましたね。私もおばあちゃんになって6人の孫がいるよ。そういえば先日吉井農協に行ってきました。ずいぶん人が変わっていたけど、みんなけいちゃんのことは知っていました。みんな待ってます。早く帰ってきてください。でも父さん母さんは 元気な姿で帰ってくるのを待つのが難しい状態になっています。だからこそ一刻も早い帰りを待ってます。こうやってみんなが協力して帰ってこれるように助けてくれています。何も心配しなくて気にしなくていいから帰ってきてください。待ってます。
続いて特定失踪者佐々木カオルさんの弟の佐々木誠二さんのメッセージをお聞きください。
兄佐々木カオル、あんちゃん今どうしていますか？元気でやっていますか？あんちゃんがいなくなってから52年余りの月日が経ってしまいました。まだあの頃はあんちゃんが北朝鮮へ行っているんじゃないかとは思いもしませんでした。お父ちゃんも42年前に亡くなりました。男親だからあまり口には出しませんでしたが、心の底では随分と心配していたのでしょう。死の直前、癌による痛みが増し、意識が朦朧とする中で、自分の手のひらに、カオルと書き残し、で亡くなりました。あんちゃん、覚えていますか？お父ちゃんと、病気がちのおばあちゃん、あんちゃんと、僕と4人の暮らし、随分と、貧乏暮らしでしたね。今のような農業機械がなかったあの頃、お父ちゃんが一人夕方まで稲刈りをして、僕らが学校から帰るとすぐにおにぎりを食べて田んぼに出て暗くなるまで派手掛けをしてましたね。周りの家の明かりが消えてくまでやっていたよね。ある晩、あんちゃんが大爆発した。こんなんだから百姓は嫌いなんだ。貧乏なんか大嫌いって、家に帰ってしまったね。あんちゃんは華やかな都会に憧れていたんだよね。歌手になりたかったんだよね。それから料理をすること好きで、調理師の免許を持っていたのかどうかは知らないけど、実際にスナックや喫茶店で調理をしていたんだよね。しかも三輪健二と自分で芸名をつけてそこで歌っていたんだよね。昭和47年頃、まだ誰も自由に外国へ行けなかったあの頃、ただで外国へ行けるし金儲けもできるいい仕事があるよ。貧乏人も金持ちになれる新しい国がある。あんちゃんはそう言って北朝鮮に誘われたんじゃないですか？あんちゃんはそれを信じて騙されてついて行ったんじゃないですか？平成3年、おじさんのところに来た年賀状。あれは何だったのでしょう？三人によって書かれた年賀状、他人の住所を勝手に使って、しかもカオルという自分の名前が誤字だった。私たちの反応を知りたかったのでしょうか。今ではあんちゃんは北朝鮮にいると確信しています。北朝鮮での生活はどうですか。あんちゃんも僕も随分年を取りました。あんちゃんにも子供や孫など家族ができたと思います。今すぐに帰ってきてというのも難しいかもしれません。ただ、あんちゃんの消息が知りたいです。何らかの形で消息を伝える方法があると思います。あんちゃんの無事を祈っています。いつまでも待っています。連絡ください。あんちゃんへ、佐々木誠二。
最後に、特定失踪者、秋田美和さんのお姉さんの 吉見美穂さんのメッセージをお聞きください。
美和ちゃん元気でしょうか。美穂です。昨日はあなたの61歳の誕生日でしたね。おめでとう。今日はあなたに報告しなければならないことがあって、新しい潮風を収録してもらっています。2022年11月29日お母さんが亡くなってしまいました。2022年の10月に転んで骨折をして、全身を調べたら肺がんからすでに脳に転移していて、手の施しようもなくて亡くなりました。88歳でした。お父さんは今は昼間ほとんど寝ていますが、まだ食欲はあります。もう少し生きていてくれると思います。92歳になってしまいました。お母さんも最後まであなたのことを待っていました。あなたに何とかお父さんが会わせてあげれると嬉しいなと思って活動しています。美和ちゃん、何とか北朝鮮で生き続けていてください。きっとまた会えます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に今週の一曲です。1月26日に広島県福山市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 福山では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録された地元で活動するバンド、刑事藤井プレゼンツアニソンナイトによる7曲。宇宙戦艦ヤマト、エースを狙え、月光仮面は誰でしょう、あくび娘、ルパン三世、ボルテスファイブの歌、ザ・ギャラクシーエクスプレス39をお届けします。
だ。トゥルトゥルトゥトゥワン。
かわいい顔して銀の白で知恵が回って明るくて笑い上手はいいけれど派手な板倉たまに傷つく。あれはどこの子、魔法の子、あくび娘と人は言う。
シュワ
シュビドゥワ、
優しく抱きしめて船とねだる。瞳の奥に獲物を映して優しく問いかける愛のありか。寂しく問いかける男の美学。Yeah.
いかがでしたでしょうか。刑事藤井プレゼンツアニソンナイトで宇宙戦艦ヤマト他をお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。